ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは賑やかですね。5名来てくださいました。愛知淑徳大学の皆さんですが、じゃあ一人ずつ自己紹介をしていただきましょう。お願いします。
はい。愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻新3年生の唐田弘樹です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、同じく愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻の新3年生林美希也です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
私も愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻新3年生の前田泉です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく愛知淑徳大学社会福祉専攻の田口葵です。新2年生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻の新2年生平松和恵です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
皆さん専攻まで一緒。
そうですね、
ということですね。だから同じクラスでこう勉強している仲間たちなんですが、学生団体ユニコマプラスを作っていて、代表が唐田さん、はい、で副代表が林さんということなんですけど、ユニコマプラスって何ですか？
本当になんかあんまりセンスの良くない名前なんですけど、ユニバーサルデザインで困った人に何かプラスをすることで、いい社会というのか、そういう人たちにとってなんかいい環境をなんか作れるようにできたらいいよねっていうのをぐっと縮めてユニコマプラスっていう名前を、
なかなかナイスなネーミングですね。
ありがとうございます。
でこれは学校のサークルなんですか？
サークルというよりはボランティアの学生団体っていうか、あの形になるんですけど、はい、
これは唐田さんが発端となって。
そうですね、はい、
実は唐田さん、車椅子なんですけど、前にも何回もスタジオには小学生の時、
そうですね、小学校5年生の時に
ね、来てくれて、畑山西小学校で、はい、中学はさくらんぼ学園に行きますと言っていて、
はい、
でさくらんぼではボッチャで何度もインタビューを、
はい、ありがとうございます。
立派になりましたね。大学生になっちゃって、
はい、
大学生活は楽しいですか？
はい、楽しく充実してます。
でこのじゃあユニコマプラスを作ろうと思ったきっかけは、
なんか大学1年生の夏頃に作ったんですけど、うん、なんか大学1年の夏になってくると、みんなそれぞれボランティアをやってる子は所属する団体が決まってきたり、
うん、
自分の活動する内容っていうのがしっかりしてくる時期かなと思うんですけど、僕は1日だけのその単発のボランティアっていうのはいくつかやってたんですけど、なかなか団体ってなってくると子どもさんを相手にするとか、
うん、
キャンプ系のボランティアっていうのが主になってしまって、なかなか車椅子だとできなくてもどかしい思いを持ってたんですね。でそうなった時に何かやりたいんだけどなって悩んでたら、今日は来てないんですけど、もう一人メンバーの初期メンバーの子が、団体を立ち上げてみたらいいんじゃないのっていうことを声をかけてくれて、でそれでもともとそういうユニバーサルデザインとか服のことに自分自身もおしゃれがしたいっていう気持ちをすごく持っていて、っていう気持ちをずっと温めていたので、それに大学生になってチャレンジをしてみようということで立ち上げたのがきっかけなんですけど、
これ今日来れなかった佐藤さんのことですか？
はい、そうです、ね、
今日ちょっと体調を崩して、はい、佐藤博俊さんがじゃあやってみたらって声をかけてくれたのが、
そうですね、彼が。
じゃあその当時はじゃあ大学1年生の時だから、平松さんと田口さんはいなかったのかな、まだ入学前で、
で
前田さんと林さんはいた、
はい、
まだその時あの前田さんは、うん、あの入ってなくて、うん、途中からその活動に共感をしてくれて入ってくれたっていう。
林さんはじゃあ最初から。
そうですね、
入ってます。これはどんな理由で入ったんですか。
そうですね、僕もまあ大学入って、うん、まあ、なんかやりたいなとはずっと思ってて、
うん、もともとこの、はい、福祉ですよね、福祉貢献学部っていうところを選んだ時点で、はい、やっぱり福祉がやりたかった、
まあ、そうですね、もともとユニバーサルデザインっていうのに興味があって、うんうん、まあ、そこでまあ福祉を学びたいなっていうのはずっと思ってて、うん、大学に入って、まあ、そこでそのいろんな皆さんが活動されてて、うん、で僕もなんかやりたいなと思ってて、うん、で、まあ、カラタと一緒に、このユニコマを、はい、カラタの熱いメッセージをくれて僕もいや、じゃあぜひやってみたいなっていうのは思ってやりました、
ね、でやりますと入ったんですね、はい、そして前田さんは途中からってことだけど、
途中からです。
最初から入学の時から仲間ではあって、
もうあんまり
会話したことはなかった
です。結構多いんですか、その
人数としては。そうですね、80人とか、年度によってまあ変わるんですけど、それぐらいの。
じゃああまり喋ったことない子もいて。
そうですね、
そんなに絡んでなかったんだけど、はい、入ったきっかけは。
入ったきっかけはそうですね、たまたまそのお話しする機会がカラタ君とあって、うん、その時に、うん、最近こういう団体を立ち上げたんだよってっていうお話を聞いて、うん、私自身、まあ、おしゃれしたりとかするのが結構好きなので、うん、まあ、そういうことができなくてもどかしい思いをしている人がいるなら、うん、まあ、自分で何かできることがあるならと思って入ることを決めました、
うん、だから障害のある方にもおしゃれを楽しんでほしいっていうコンセプトがねあるんですね。 そしてじゃあ田口さんは入学して勧誘にあった。
いや
違うんですか。
まず福祉貢献学部に入るって決めたきっかけが、うん、結構知り合いに障害がある子とか、うん、その親の苦労とかを知ってて、
すごい。
でも何も知識がなかったから、うん、そういうところで視野を広げたいっていうので社会福祉を専攻しました、う
ん、で、すごい。
なんでユニコマに入ったかっていうと、うん、なんか別の部活と掛け持ちしてるから、うん、あまり定期的に行くボランティアとかは自分ができなくて、うん、じゃあどうしようってなった時にたまたま唐田先輩と会って、
唐田先輩とね
こういうのがあるんだけどみたいな言ってもらって、うん、おしゃれとか全然知らないし興味はなかったけど、うん、なんか努力してもなんかその服がないからおしゃれができないっていう人の視点に立った時に、うん、それじゃダメだなと思って、その努力で補えない分をちょっとでもカバーできる手助けができるならと思って、あの誘われたのもあり入りました、
結構熱い気持ちで入ったんですね、はい、ねえ、すごい。そして平松さんは、
自分は、まず福祉貢献を選んだ理由は、うん、親が障害者の方と関わってて、うん、でその知り合いが障害者の団体を会社で作ってて、うん、で高校でも福祉学んでたので、うん、大学もそのまま続けようと思って、で田口さんに誘われて、
田口さんのもともと
友達でやらないって言われて、そういう団体に入ってなかったので、入ってなかったし、そのおしゃれがしたくてできない人たちの役に少しでも立てたらいいなっていう思いで入りました。
なるほど。もう1年生の時に
早い段階
だったんですね、はい、前田さんはどうして福祉を選んだんですか。
私はなんかこれっていうきっかけはそんなになかったんですけど、うん、中学高校普通に生活してきて、うん、時々障害者の方のボランティアとかに参加する中で、うん、自分には一番合ってるのかなっていうのが思ってて、大学受験の時に何しようかなって考えた時に、うん、自分にはやっぱり福祉かなって思って選びました、
入って正解ないい学校ですか。
そうですね、僕はそう思います、
でじゃ あ, まあこれを作ろうということで一からの立ち上げなので、じゃあ何しようとかどこに働きかけていこうとかいろいろ みんなで話し合ったメンバーはこれで全部なのかな、佐藤くんを入れて。
そうですね、
はい、じゃあもうみんな人数が6人だからそれぞれこう役割を持って、でもまとまりやすいですね。
そうですね、やっぱ少人数なので。
人数的にはどんなことから始めたんですか、はい、まず
なんかまあ僕自身その車椅子に乗ってて、
うん、
まあ、小学校の時になんか、うん、ジャージしか着れなくてジーパン履きたいなっていう思いが一番最初ではあったんですけど、やっぱ一人の意見だけではダメっていうところで、まあ自分自身があの瀬戸特別支援学校母校があったので、そこ の, あの生徒さんたちにまずアンケートを取ろうということで、そのアンケート作りから宿泊をして、まああの校長先生方にもお会いいただいて、いろいろご意見をいただきながら、まずそのアンケートをあのみんなの気持ちとしてこういうことがあるんですっていう根拠を持って、
うん、
あの連携先の企業へ行きたかったので、
うん、
本当に1年ぐらいだね、うん、かけてあの、アンケートを作るところからあのその集計をするところまで結構大変だったんですけど、そこから始めて、でそれを結果として持って今年あの、うん、まあ、助成金とかをいただきながら、
うん、あ、助成金もね、
はい、
いただいて、アンケートはどんな内容だったんですか？
まあ、そうですね、あの障害を理由にどういうことで困ってるんですかっていうことを、うん、まあ、あの記述で書いていただく部分ももちろん主としてはありますし、うん、まあ、その他にも服は選ぶときにやっぱりどこを重視してますかっていう、
うん、
あの選択式で選ぶ項目を作って、
うん、
まあ、そこを聞くことによって、
うん、
あのまあ、やっぱおしゃれとか値段とか、
うん、
そういうところを気にしてるんだっていうところをあの数値で出せると、他の人とやっぱ変わらずおしゃれをしたいっていう気持ちを持ってる人がいるんですよっていうところをあの示したかったので、うん、
結構じゃあアンケート結果は思ったような感じでした？
うん、そうですね、やっぱり自分たちのやってる活動は必要なんだなっていうことを認識できる結果でした。
皆さんの中で一緒にさくらんぼに行った人もいるんですか？瀬戸特別支援学校に。
そうだね。
あ、行きましたね。
行きました。3
年生2人は。どうでした林さんは。
そうですね、まあ、唐田くんの母校ということで一緒に行かせてもらったんですけど、
うん、
アンケートを一緒に持ってって、で、まあ、そのアンケートを回収した時にやっぱりおしゃれしたいとか、
うん、
みんなと変わらない気持ちを持っているっていうのが、うん、まあ、分かって、それで一層僕自身も、なんかこれやってることってすごい価値あるんだなって、やっぱりみんなと同じ気持ちっていうのはどっかでは絶対思ってるんですけど、
うん、
それを確証しないと、
うん、
ね、分かんないかったんで、
うん、
あ、すごいユニクマプラスってやる価値あるんだなって、そこでまた改めて、なんだろう、感じてましたね。
前田さんは。
私はあのデイサービスの方に、
うん、
デイサービス、
そう
だね、の方に一緒に行かせていただいて、
うん、
ちょっとその挨拶がてら喋らせていただいたんですけど、やっぱり皆さん着てる服は確かにジャージですとか動きやすい服装が多くて、うん、もしこの人たちが自分たちの思うようにおしゃれとかするようになったら、うん、まあ、どんなに素敵だろうなっていうのをすごく感じました、うん、
ね。でも、まあ、あのそっから実際に服を作っていくっていうとこでどういうふうにしていいかとか悩みましたよね。
うん、やっぱりその辺があの自分たちであのリメイクする知識もないですし、
うん、
技術もないので、うん、まず服ってどういうふうになってるんだろうっていうところも分かんないので、
うん、
本当にその辺はあの企業の人に助けられながら、うん、なんとかやったっていう形ではあるんですけど、
その企業選びっていうのはどういうふうにしたんですか？
なんか僕がもともとそのユニクロさんと、あのユニクロさんの製品を着たいっていうのを、もう本当になんか自分あの中学校3年生かなんかの時にカスタマーセンターに、あのこういう服が着たいんですって今やってることと同じほとんど内容のメールを実は送っていたっていう経緯があって、でそれがもともと気持ちとしてあったので、もうあの 連携させてもらうのは絶対ユニクロさんがいいっていう
ことで、それだけ対応が良かったんですか。
そうですね、まあ、なかなか難しさっていうのもあったんですけど、店長さんはすごく熱心に聞いていただいて、はい、
だからもう絶対ユニクロだと思ってたんですね。みんなはもう気軽にユニクロの服っていうのは着てるんですよね。
そうですね、
ね、そうだよね。で、カラータ君にとっては憧れのユニクロだった。
そうですね、なかなかジーパン生地のものが履けないっていうのがあったので、うん、ただそのユニクロさんとまあお話ししていく中で、うん、やっぱりそのユニクロさんだけではなかなか難しい部分というのか、うん、店舗の中だけでは機材的に難しいよっていうような課題なんかもあったので、うん、まあ、お話を進めていく中で、うん、星ヶ丘テラス店の方に、はい、協力をお願いしたんですけど、その中にある企業さんで、ママのリフォームっていう服のリメイクをされているところがあるんですけど、はいはい、そちらの方に技術面でご協力をいただいて、
でこれはだから、ユニクロさんの服をママのリフォームさんに協力してもらってリメイクを
そうですね
してもらった、はい、それはじゃあ何着かもう実際にできたものがあるんですか。
そうですね、今日実は持参をしているんですけど、
副代表が今袋から、ユニクロのこれがジーンズで、
はい、
あ、で腰のところに紐がついているんですね。あ、
紐はもともとなんです
けど、もともとなんだ。
そこの、ウエストボタンのところ、
ウエストボタンのところが
マグネット式に、
マグネットになってるんだ。本当だ、
式になっているところが1個と、あともう1個足のところが、はい、実はファスナーがついていて、はい、
あ、すごい、横がサイドが、
はい、装具を履いていても、
すごい、
そういうものが履けるっていうことを実現したくて。
これなんか見た目全然普通のジーンズですね。
そうですね、女性もののドレスについているコンシールファスナーっていう名前かと思うんですけど、
背中の部分とかにあるファスナー、
はいはい、だからファスナーがついてることがあまりわからない
ようになってます。
へー、すごいですね。これマグネットなんですけど、前も普通にボタンがついてるのでマグネットには全く見えないですね。
そうなんですね、普通のついている規制、もともとついている、ボタンの上にかぶしてもらってるというのか、かぶしてもらって、まあ、多少厚みは出るんですけど、なんていうでしょう、もともとの景観を損なわない形でリメイクをしていただいているので、外からは全くわからない元の商品と同じ形を。
すごいかも。リメイクっていうのはやろうと思えばできると思うんですけど、はい、見た目が全くわからないっていうのがすごいですね。
そうですね、やっぱり。
じゃあこれは足元の裾のところがね、膝小僧ぐらいまで、こうファスナーで開くので装具つけてる人いいんですけど、はい、これじゃあもしサイド上までだったら、例えばおむつをしているとか、
そうですね、
そういう人でもできますよね。
そういう人でも長さを変えたらできるかもしれないですね。
できますよね。これはすごいですね。
ありがとうございます。
じゃあこれをじゃあもしオーダーが入ったら、なかなかこれをいくつも作って店頭に並べるって難しいんですけど、
難しい、
個人的に注文があれば、
そうですね、まだいくつかっていう、具体的な数はお示しできないんですけど、うん、まあ、これからも活動を続けていく中で、
うん、
年にいくつかは対応していけるようにしたいねっていうことは企業の方もお話ししていただいているので、なかなか全員の方に内容も変わってくると対応は難しさっていうのはあるかなとは思うんですけど、
おしゃれですね。これが第1号作品、
はい、そうです。
新聞にもね大きく載っておりましたけど、じゃあちょっとこれ完成した時の気持ちを順番に、
いや、
リーダー
僕からでいいですかね。
そうそう、
なんか本当に今回のこのことをやるにあたって、まあ、障害のある当事者の方とかともお話しする機会があったときに、うん、障害の種類ってたくさんあるけど、うん、その辺の対応どう考えてるの、うん、という話もあったりとか、うん、まあ、助成金取るときとかもなかなかユニクロさんってやっぱ大きな企業さんなので、うん、そこにちゃんと説明できるほどのことがあるのとかいう、うん、まあ、厳しい声もいくつかいただいたはいただいたんですけど、まあ、今回こうやって形になったことで、やっぱりこっから他の障害の人のこと考えられたりとか、今回男性ものしかできなかったんですけど、女性ものをこれから考えていったりとか、まあ、実現できたからこその今後の改善ができるのかなと思うので、またこれをゴールと思わずに僕は続けていきたいなっていう気持ちも持っています。
そうですね、林さんはどうですか？
そうですね、やっぱりアンケートから始まって、まあ、企業さんとのコラボで結構長い時間本当かけて徐々にできた感じがしてて、なんかやっぱすごく達成感がありました。とても嬉しかったです、はい、
ねえ、いや、なんか学生のうちにこういうことを経験できるってね、いいですよね。で、前田さんは？
私は実際に企業の方とお話ししている中で、例えばファスナーつけてみようとかボタン変えてみようとか、そういう話があっても実際のものを見てなかったので、ちょっとイメージがぼんやりしているところはあって、実際のものを手に触ってみると見た目も本当に全然変わってないし、なんかこういうことって本当にできるんだなっていう驚きの方が大きかったです
ね。じゃあそして田口さんは？
はい、自分は実はアンケートも終わってる段階で入ってて、だから本当にもう完成品をほぼ見るだけの段階でユニコマに入ったんですけど、でもユニクロって誰でも知ってるビッグネームだし、そこでまさかこんなちゃんとできるって思ってなかったし、やっぱ先輩たちの行動力もすごいなって思ったし、となんか当たり前にユニクロを履けてたことが贅沢なことだったんだなっていうのに気づけたから、今後の活動でもそういう視点を生かして、まあ、先輩たちの意を継いでじゃないけど、できたらいいなと思います、
はい、そして平松さん。
自分も田口さんと一緒でその時期に入ったので、もう全てアンケートも終わってて、そういう試作品の交渉も終わってる段階で入ったので、本当に完成品を待つだけって言ったら変ですけど、そういう感じだったので、本当実際にできてすごいなって思いました、ね、こんなことできるんだなっていう。
本当ですよね。だからユニコマのユニはユニクロのユニかなと思ったら違うんですね。
よく間違えられるんですけど実は違うんです。
たまたまユニクロがっていう、まあ、唐田さんのその思いがあったっていうこともあるけども、はい、ってことですね。じゃあ今後はなんかどういうことして、まあこれをもっともっと広めてっていうこともあると思うんですけど、ありますか、なんかユニコマとしての展望は。
そうですね、まあ、もちろん広めていくっていうこともしたいんですけど、まずやっぱ障害のある人たちがその服を着れないっていう状態が割とマイノリティだから起きてるっていうところがあるので、その、まだ女性の部門ができてないっていうことは、マイノリティの中にマイノリティを作っちゃうみたいな状況があったりするので、マイノリティの中にマイノリティを作らないっていうことを、一つのキーワードにしながら女性のものを作っていきたいなっていうのは来年度の一個の目標ですね。
なるほどね、素晴らしいですね。うち娘がうちの子も障害があって、成人式の時に着物をどうしても着せたくて、振袖を、で上下別々で見た目は着物で、でお友達がねアンティークの着物をやってる子が、いやできる、やったことないけどやるって言って、でファスナーで、もう本当にファスナーでスカートになっている。
すごい、
そうなんですよ。で、マジックテープで上下別々 で帯もマジックテープで、見た目は全く着物なんですけど、っていうのを作ってくれて、これはなんかこの子商売にしたら売れるのにっていうぐらい、 すごい。
すごいですね。
すごい。でもやっぱり着物だとトイレとかなって、私もトイレの問題がすごく心配で、であと着崩れもすることなく、すごい需要があると思います。でやっぱり障害者向けの服って高いですよね。
そうですね。
ね、高くてこう数も少ないというか、だからそこがもう少し安くなっていくといいですよね。
そうですね。やっぱり今回のその企画やる時もやっぱり現状として高かったり、商品が地味だったりっていうところもあるっていうことをすごく思っていたので、はい、やっぱそういうところにちょっとでも役に立てるとっていうところは気持ちとしてありますね。
じゃあまあこれからもっともっといろんなことに挑戦していきたいという感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあまだ今度3年生だから学生生活も就活が
でも入ってきたりするので、ね、
じゃあ皆さんに将来の夢を2年生だとまだちょっとピンとこないかもしれませんけどリーダーから順番にどうですか。
でも今実はやりたいことが見つかっていないっていうところをがやっぱり正直なところで、ボランティアとまた仕事ってちょっと違うのかなっていうところも感じてはいるんですけど、でもやっぱりいろいろ考えていく中では、まあ自分せっかく車椅子っていうところもあって、もともとそういう当事者の人の代弁といったらちょっとおこがましいですけど、そういう気持ちを伝えるっていうところを担いたいっていうところは思っていたので、まあ福祉分野の相談員とか、そういう形
硬いところに行きますね。
やりたいかなっていうところとか、まあいろいろやっぱり方向性は考えているところですね。
はい。そして林さんは。
そうですね、まあ、自分もまだね、どこに行こうかっていうのは分かんないですけど、国際福祉にちょっと興味を持ってて、で先日もベトナムに行ってきて、でいろんなベトナムの施設をちょっと回ってきたんですけど、まあ、そこでなんか日本と違うところもあったり、ベトナムはベトナムの課題もあったり、日本は日本の課題っていうのも、やっぱそういうのって実際行かないと見えてこない部分があったりとかして、なんだろうな、なんかすごく興味がありますね。
すごいですね。ねえ、ベトナムですか。そして前田さんは。
私もまだ具体的にここって決めてるわけではないんですけど、今また別で月に1回ぐらい障害者施設に行かせていただいてて、まあ、そこで活動してる中で将来障害者の方と関わっていけるようなお仕事できたらいいなって思ってます。じゃあ
福祉施設で働くとか、
もしくは公務員とかでも考えてます。
そうですね。そして田口さんは。
はい、まだ何にも決めてなくて、
まだ2年生ですもんね
ただいろんな分野に興味がすごくあって、だから福祉だけとかじゃなくて、人と関わるのもすごく好きだし、だからなんかいろんな人をつなげたり、あとなんか例えば障害分野と高齢分野とかいろんな分野とかに限られず、そういうところを知らせるというか、知るだけでもやっぱ関わり方って違ってくると思うから、そういう感じの、まあ、フリーな感じでいろんな人と関われたらなと思ってます。
まあ、そうですね、障害に関わらず福祉ってね、やっぱり人の幸せなので、いろんな人をつなげるっていうのもいいですね。はい。そして平松さんは。
自分はもともと子供が好きなので、そういう福祉分野で子供の分野があるので、そっちに行きたいなって今は考えてます。
児童デーとか
養護施設とか、障害児施設とか、まだその辺は具体的に決まってないですけど、そういう方向には行きたいなって思ってます。
先輩たちっていうのはやっぱり福祉分野に進む人が多いんですか。
でもどうなんだろう、一般企業に行く人とか割とその福祉施設とかの分野だけって決まってるわけでもないみたいです。
まあでも広くいろんなとこもあって、最終的に福祉に戻ってきたっていう人もいますしね、
いう人もいっぱいいますね。
じゃあ夢は広がりますね、なんかこう ご両親とか皆さん何か言われてます？この活動についてはどうですか？すごいことやってるねとか。
新聞に載った時に、うん、なんか母がすごい喜んで、写真撮ってました。
いやかる、新聞買い占めたりとかねえ、嬉しいですよね。先生は何か言われてました？
でもあの普段活動見守ってくださってる先生とか職員さんとか、うん、結構あの学内歩いてても新聞見たよって言って、声かけられたりとか、はい、しますね。
あの助成金と話があったんですけど、どこからの助成金だったんですか？
学内の助成金で、チャレンジファンドっていう、あの自分たちが所属してるっていうか、あの、そこを統括してくれてるセンターが、コミュニティコラボレーションセンターっていう、あのボランティアセンターになるんですけど、そこの、あの学生団体とか学内のそういうサークルとかの、そういう活動を応援してくれてるっていうことで、講演会の方から、あのお金をいただいてる助成金になります。
じゃあこういうことはいいよと認められたら、そこにお金がついて、支援金がついて活動できたということですね。やっぱりあの経験は力になる。まあ、カラタさんね、車椅子の性麻痺でしたっけ、ね、あの、まあ、車椅子なので、その経験がやっぱりこうやって生きていくっていいですよね。
そうですね、やっぱり生きていったり他の人に伝えたり、何か活動っていうもので形にできたりっていうところは、あの言葉で伝えるよりもやっぱりいろんな人に伝えていくことができるので、今回の活動なんかも学内の授業の一コマをいただいて、まあ、あのそういうボランティアに関心がある同じ大学生に向けてこういうことがあるんだよっていう伝える機会もいただいたりなんかしたので、やっぱそういう意味で自分の当事者っていうところを生かしてできるのはありがたいかなと。
そうですね。じゃあラジオを聞いてる方に一言ずつなんかメッセージありましたらどうぞ
僕からですね、そうですね、やっぱりあの今回の活動、数っていう意味ではたくさんできなかったんですけど、まあ、あのこういう現状があるっていうことを障害の有無に関わらず伝えることも、あのラジオっていうものに出させていただくことでできますし、またあの当事者の方がもしこのラジオを聞いてみえたら、こういうことができるんだよっていう実例を知ってもらうことで、また何か他の活動につなげていただけたら、あの僕自身とか、あのユニコマプラスとしてはすごく嬉しいことかなと思います。
はい、じゃあ順番にお願いします。
はい、そうですね、やっぱ障害の有無に関わらずおしゃれしたいとかっていう気持ちはあると思うので、ぜひあの、ね、こういう活動をして皆さんに、知ってもらえたら嬉しいなって思います。
はい、私も、まあ、一つの大学の小さな団体の活動なんですけど、こういうことやってるよっていうのを多くの人に知ってもらって、まあ、少しでもより社会がそういう私たちがやってるような方向に動いてくれるなら、すごく、まあ、いいことだなって思います。
はい、
はい、まずこのラジオを聞いてくださってるだけでも一つの縁だと思うので、まずは知ってもらったことに意味があると思うし、もし何か自分が困ったこととかあったり、自分が障害者じゃなくともそういう人を周りに見かけたら声をかけられたり、そういう小さなことからでもいいので、まずは知ることから始められたら社会が変わるんじゃないかなと思います。
はい、今は社会的に障害者は弱者と言われているのもあるので、とりあえず障害のことについて少しでも知ってもらえる機会がこういう形でできたので、そういう形で知ってもらえるだけでも嬉しいですね。
はい、まあ、素晴らしいですね。はい、皆さんありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは愛知淑徳大学の学生団体です、ユニコマプラスの代表唐田博樹さん、そして副代表の林美希也さん、前田泉さん、田口葵さん、平松和恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。